イエス・キリストの誕生を記念するクリスマス。なぜイエス・キリストはこの世に来る必要があったんでしょう。なぜイエス・キリストはこの世にお生まれくださる必要があったんでしょう。イエス様ご自身のお言葉を見ますときに、私は世を裁くために来たのではなく、世を救うために来たからですと、そんなふうにヨハネの12章の47節のところでおっしゃっています。私は世を裁くために来たのではなく、世を救うために来た。つまりイエス様がこの世に来てくださった、この世にお生まれくださったそのわけは、この世、すなわち我々人間をその罪から救うために来てくださったわけです。罪人を憐れんでくださるイエス・キリスト。このことは、人類が最初にこの創造主に罪を犯したときにも示されました。ね、皆さん、聖書を見ていくと、どの時代であっても、悲しいことに人間は神に対して逆らい続けてます。神の前に罪を犯し続けてます。しかしそこに私たちは、そのような罪人に対する神様の憐れみ、それをいつも見るわけです。神様は、この最も悲しい出来事があったその日にも、同じように人間に憐れみを示し続けてくださっている。今日私たちはこの創世記の3章というこのところから、その人間の罪と、そして神様の豊かな憐れみというものをご一緒に見ていくわけです。でまずこの1節から5節を見てみますと、最初に誘惑について記されています。誘惑について。で1節の始めをご覧いただきますとね、この誘惑を行った誘惑者について、モーセが述べています。さて、神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで、蛇が一番狡猾であったって。最初に私たちが目につくことは何かというと、蛇ということです。この箇所をヘブライ語で見てみますと、最初のところにこの蛇という名詞が出てきます。なぜモーセは最初に蛇という言葉を持ってきたかというと、それを強調したかったからです。ある人はこれはサタンがこんなふうにこんな姿で現れたんだという人がいますけれども、どうも御言葉を見てみるとそうではなさそうです。というのは、今お読みした聖書の箇所を見ていただきますと、主が作られたあらゆる野の獣のうちでと言ってるわけです。ですから動物の話をしているわけです。しかもこの蛇という動物はその動物の中でも一番狡猾であったって言うんです。でこの狡猾という言葉は良い意味でも悪い意味でも使われる言葉です。ヤングという一人の神学者はこれを悪い意味で理解して、ゆえにこの言葉は悪賢いというふうに訳するんだというふうに言います。なぜかというと、確かにエヴァを誘惑していくからです。しかし聖書の中を見ていきますと、蛇が賢い動物であることを表している聖書の箇所があります。例えばイエス様がマタイの福音書の10章の16節のところで、いいですか、私があなた方を使わすのは狼の中に羊を送り出すようなものです、ですから蛇のように、なんてありました、さとくってありましたでしょ、蛇のようにさとく、鳩のように素直でありなさいって、マタイの10章の16節のところです。おそらくモーセはここでこの狡猾という言葉をそういう悪い意味ではなくて良い意味で使ったんでしょう。つまりモーセが言いたかったのは、この動物のこの蛇、動物の中でも最も頭の切れるこの蛇、実はその蛇をサタンが用いたんです。確かにこの3章を見ていきますと、サタンという言葉は一回も出てこないんです。でも明らかにこの蛇をサタンが自分の目的を達成するために用いたという、その根拠はあるんです。その証拠はここに出てきます。なぜかと言いますとね、サタンというのはどういう存在か、サタンは何を目的にしているか、どういうことを例えば人間の間で達成したいのかというのを見ていきますと、明らかにこの蛇を用いたのはサタンであるということを我々は 知ることができます。というのは、サタンはこの蛇を用いて人々を騙したんです。エヴァを騙すんです、まず。それはサタンの特徴でしょ。パウロはコリント第2の手紙11章の14節のところで、コリント第2の11章の14節で、驚くには及びません。サタンさえ光の御使いに変装するんだなんて言っています。ね、サタンは光の御使い、清い御使いのように化けることができるということです。そういうことをサタンはなすわけです。何のために？騙すためにです。またイエス様はヨハネの福音書の8章のところで、人々に対して44節、あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているんです。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです。ヨハネの8章の44節のところです。ですからサタンというのは何をしようとしているかというと、人々を騙そうとするわけです。嘘をつくんです。ね、ですから明らかにこの蛇が何をエヴァに対してしようとしたのか、彼女を騙そうとしたわけです。嘘によって。まさにそれはサタンがなすことです。もう一つ、この三章の中で、五節のところで、この蛇が女に言うわけですけれども、あなた方が神のようになりってちょうど真ん中のところに出てきます。ご覧になります？あなた方が神のようになるって。神様になるっていうわけですよ。この木の実を取って食べたら。実はこれは、被造物の中にあって最初の罪、サタンが犯した罪そのものです。サタンは何をしようとしたかっていうと、彼は被造物でありながら創造主なる神になろうとしたわけです。イザヤ書の14章の13節から15節のところにそのことが出てくるわけで、イザヤ書の14章の13から15のところで、意図を高き方のようになろうって言ったんです。サタンの罪っていうのは自分自身が神になろうとしたわけです。ですからそれを見るときに、ここでこの蛇が巧妙にこの女性を、そしてそのアダムを誘惑していくわけですけど、その誘惑のその様子というのを見ていくときに、まさにその背後にサタンがいるということを我々は見て取ることができるわけです。サタンは蛇を自らの道具として用いたわけで、実は神様はそのことを許可なさったんです。誰が誘惑をしたのか、今それを見たわけで、今度じゃあどんな誘惑を、どのように誘惑をしていったのか、誘惑の方法というのがこの一節の後半の部分から五節のところまで記されています。簡単に言いますとね、皆さんね、サタンの誘惑の方法というのは、聞いている者たちに、いいです、聞いている者たちに神様の御言葉に対して、また神ご自身に対して疑いを抱かせようとするんです。神様のお言葉である聖書に対して、聖書のお言葉に対して、また神ご自身に対して人々が疑いを抱くようにサタンは働くんです。で、今回私たちが見ているこの一節のところからも実はそのことを見ることができるんで、サタンのその誘惑の戦術とでも言いますか、それを見ることができるわけで、ご一緒に見ていきたいと思うんですが、まず最初に一節のところに、蛇は女に言った。あなた方は、園のどんな木からでも食べてはならないと、神は本当に言われたのですか、なんて言うんです。まず最初に、サタンがすることは何かっていうと、蛇を用いてエヴァに語るんです。何のために？エヴァの注意を引くためです。エヴァの関心を引くためです。そしてその後どうしたのか。今度サタンは、神様のお言葉、聖書の御言葉、それに対しての疑いを抱かせるんです。今見たように、本当に神様はそう言われたんですかと言いました。このような疑問を投げかけたんです。というのは、サタンはちゃんと分かってるんです。神様のお言葉に疑いを持つときに、 クリスチャンでもその人の信仰はぐらつくんです。罪の特徴です。御言葉を疑い始めるとその人の信仰はぐらつきます。ですから最初にこのサタンは関心を引いた後、本当に神様はそう言ったんですか。で、面白いのは、ね、4節見ていただきますと、蛇は女に言うんです。あなた方は決して死にません。この質問に対して、サタンの質問に対して女性が答えた、エヴァが答えたことっていうのは、ね、まあ、こういうことを神様おっしゃったって言うんですけども、実際皆さん聖書をご覧になるとそんなことを神様おっしゃってないことがわかります。だって神様は食べてはならないと言われたけども、彼女は触れてはならない、触れてもならないんだって言うわけです。しかも死ぬといけないからだって、ね、神様がおっしゃったのは食べると必ず死ぬとおっしゃったわけです、ね、つまり彼女に起こったことは何かっていうと、神様のおっしゃったことっていうのがちょっと曲げられてるわけです、ね、サタンはその瞬間を見逃さなかった。サタンは見事にそのところから彼女に対してもっとその疑いの念を抱かせて、もっと疑問を持たせて、そしてその御言葉から今度は神様を疑うようにと誘惑していくんです。さっきもお見せしましたように、その4節のところに蛇は女に言った、あなた方は決して死にませんなんて言うんです、ね、神様がおっしゃったことと全く違うことをサタンはここで言うわけです。つまりここでサタンがしたかったことは何かっていうと、神様の真実性というものを否定しようとするんです、ね、神様がおっしゃったことに対して、神様のおっしゃっていることは間違っていますと言うんです、ね、神の言われたことは事実じゃないんだ、神様嘘つきなんだって。もし神が嘘つきだったら、私たちの信仰自体全部崩れてしまいます。だって我々クリスチャンの信仰というのは、神様がおっしゃったことは必ずそうなるという信仰を持っているわけです、ね、しかしサタンが私たち、特にクリスチャンたちに働いて我々の信仰を本当に弱らせようとする方法はどういう方法かというと、御言葉に対して信頼しないようにするんです。ですから信仰的に弱くなった人々というのは、みんな神様そうおっしゃってるけどなぁと、本当にそうなるんだろうか、信頼していいんだろうか、どっかで疑いの気持ちがあるし、そういう気持ちを持っている人っていうのは必ず神様に対する信頼においても問題があります。神様嘘つきなんだってサタンは言うわけです。そして同時にサタンは神様の善というものを否定しようとするんです。見てください、ご説に、あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開き、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているって言うんです。つまりサタンは食べていいんですよって、なんで神が食べてはならないかと言ったというとね、言ったかというと、その理由はあなたがそれを食べたらあなたは神のようになるんです。神はそれを知ってて、あなたが神になることを神は嫌っておられるんで、あなたに食べないようにと言ってるんです。だって神様って利己的でしょって、自分のことしか考えてないでしょって、あなたのことなんて考えてないんです、あなたの最善なんて考えてないんです、神が考えてる、神が心配してるのは自分のことだけです、だからあなたのことなんかどうでもいいんですよ、そういうふうにして人々の間に嘘を広めていこうとするわけです。このような戦術でもってサタンはエヴァを誘惑したんです。関心を持たせて、神様のおっしゃっていることに疑いを抱かせて、そして今度は神自身を信頼しないようにしようとする。でね、ちょっと皆さん見ていただきたいことっていうのはね、この3章の1節ご覧いただきますとね、さっきお見せしました神である主がというふうに書いてましたでしょ、3章の1節のところに ね、2章を見ていただきますと、ね、2章の4節のところ、そこにも神である主がって書いてますでしょ、 分かりになります。見てくださいね。非常に大切なところなんで。2章の5節のところでも、神である主がとあります。7節のところで神である主はとあります。8節のところで神である主はとあります。9節にも神である主はって。18節に飛んで18節でも神である主はと。19節でも神である主が。21節でも神である主が。22節でも神である主はって。そして3章の1節にも神である主が出てきたんです。3章の8節のところを見ても、神である主の声を聞いた。神である主って出てきます。9節のところでも神である主はって。13節のところでも神である主は。14節でも神である主は。21節のところにも神である主は。22節にも神である主は。23節にも神である主は。いいです。こうやって出てきましたでしょう。17箇所出てきたんです、今。そして創世記の3章の一節、蛇が女に言ったっていうこの改革庫の中、見てくださいます。ここに、神はと蛇が言ってるんです。そうでしょ？ 5 節見てくださいます。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開き、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知ってる。3回神という言葉が出てきます。1節と今5節のところにね。何か抜けてるんです。いいです。御言葉は、この創造主なる神様は、その、神である主って言ったんです。ここは全部、ヘブライ語では、ヤウェ・エロヒムって言ってるんです。この二つの神の名がここについてるんです。ヤウェとエロヒム。ところが、サタンが神のことを言ったときには、ヤーウェと言わないんです。エロヒムとしか言わないんです。エロヒムってのは一般的な神の名です。なんでヤーウェを言わなかったのかわかります？それはね、このヤーウェっていうのはどういう意味かっていうと、主権者という意味なんです。サタンは、神がいらっしゃること、神がお一人だということを信じています。ヤコブ書の2章の19節のところでそのことを教えています。神は一人だということをサタンも知ってるし、悪霊たちも知ってるんです。ところが皆さん、いいです？彼らは、この神が自分たちの主ではないんです。彼らにとって、このヤーウェは、自分たちのヤーウェじゃないんです。自分たちはこの主権に従ってんじゃないんです。彼らにとってこの人は、ただのエロヒムでしかない。ただの神でしかない。違いがわかりますでしょ？神というのは、主権者なるお方なんです。我々が認めようと認めなくても、神は主権者なんです。変わってないんです。御言葉が私たちに繰り返し教えてくれたのは、神というのは主権者なんだって。サタンはそのことを知っているけども、サタンは彼を主権者と認めてないんです。だからサタンに救いはないんです。もちろんサタンが主権者と認めたとしても、救いはありません。救いは人間にだけ与えられたものだからです。でも見事でしょ、サタンの誘惑って。非常に巧妙じゃないですか。だって神っていう言葉を使ってるんです。使っていながら、聖書が言ってる神とは違うんです。主権者なる神様なんです。神である主ではないんです。ただの神なんです。サタンがどういう立場にあるのか、どういうふうに神を見てるのか、そのことを我々はここで見て取ることができるわけです。彼はこの創造主なる神様を自分の主と認めてはいません。さて、この誘惑のシーンをもう一回思い出していただくとね、サタンは非常にこのエヴァのことを心に留めているかのように、心配しているかのように近寄ってきました。彼女に声をかけました。しかし、サタンが本当に望んでいたことは、何だったかっていうと、創造主なる神様と交わりを楽しみ、その神様の祝福を十分にいただいていた、このアダムとエヴァがそのすべてを失うことを実は望んでたんです。彼らの幸せなんか望んでない。彼らの不幸を望んだんです。それに彼らは、彼らに対して永遠の命の代わりに永遠の滅びを、神様との交わりの代わりに、 滅びの神であるサタンとの交わりを、神様の祝福の代わりにサタンの呪いを共有することを彼は望んで、このような誘惑を成したんです。いいです。神様の前にサタンが望んだこと、それは自分を神とすることでした。そして我々人間に対してサタンが望んでいること、それは神の敵となることです。サタンの誘惑がここにありました。そしてそのような誘惑に対して6節を見てみますと、今度は敗北がそこに記されています。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べたって。エヴァはこの誘惑に負けていくわけですけれども、でここに私たち人間、例外なく、誘惑に負ける共通の傾向というのを見ることができます。3つのことがあるんです。まずこの6節見ていただきますとね、その木を見たときに、その木の実というのは誠に食べるのによくってあるんです。というのは、まず最初に誘惑に負けるそのきっかけというのはね、肉の欲への誘惑があるんです。もっと簡単に言えば、あ、これはいいなと、これは欲しいなという、そういう働きかけです。そして次に、このエヴァに対して、エヴァ自身の中に起こったことっていうのは、目にしたわしく思えた。ね、いいな、欲しいなと思ってたところから、その思いがだんだん自分の感情まで巻き込んでくるんです。そうすると、もうこれは素晴らしいものだと。もうどうしてもこれを手に入れなきゃいけないんだって。そんな風に誘惑というのは働いていくんです。そして三つ目見ていきますと、賢くするというその気はいかにも好ましかったって。今度誘惑というのはね、最初はいいな、欲しいなという思いから、感情に働きかけて、今度は知的な部分に働くんです。つまり、なぜこれを自分は得なきゃいけないのかって。ここには、賢くするというその気はいかにも好ましかったって言うんです。つまり、エヴァの頭の中で考えたんでしょう、ね。この木の実を取って食べたら、自分は賢くなるって。自分が求めているものを手に入れることができるんだ。自分の求めているものを手に入れるためには、これを取らなきゃいけないんだって。そして罪を犯すんです。よく今お話したことを考えてみてください。我々自身が様々な誘惑に負けていくときって、最初っていうのは非常に小さかったかもしれない。いいな、という思いから。だんだんそういった思いを何もしないで放っておくと、どうしてもこれを手に入れなきゃいけない。でそこに様々な理由がついてくるわけですよ。これを手に入れたら、私は満足を得ることができる。これを手に入れたら人々の前で自慢することができる。これを手に入れたらって。こうして私たちは悲しいことに罪を犯していきます。まさに我々はエヴァがここで罪に陥っていったその様子を見ることによって、我々自身が気をつけなきゃいけないところはどこにあるのか。そのことを我々に示してくれるわけです。我々イエス様を信じる者たちもこのような誘惑にいつも会うわけですけど、我々はそれに対して勝利することができる。神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去りますなんて。ヤコブ書の4章の7節のところでヤコブが教えてくれます。ヤコブの4の7のところで、神に従って悪魔に立ち向かいなさい。いいです。様々な誘惑が来るときに我々はどうしたらいいかって、神に立ち返ることなんです。あれが欲しいなぁなんて思うときに我々がすることは、私たちが欲するものが全て私にとってプラスになるとは限らないことはもう我々知ってます。だからどうするか、神様、必要だったらどうぞ、それを与えてくださいって。あなたは必要を与えるとおっしゃったから。我々が何かを手に入れたいと思っているときに、なんでそれを手に入れなきゃいけないのかよく考えてみてください。そうすることによって我々はそういった誘惑に対して、神の助けによって勝利することができる。さて、このエヴァは何をしたのかっていうと、自分の判断に頼って決断するんです。彼女は夫にも相談してないし、神にも相談してないんです。そういったことを我々しちゃならないんです。我々が教訓として覚えることっていうのは、もし我々が失敗 しないように歩もうとするならば、我々はしっかりとそのようにまず御言葉に照らし合わせることです。そして信仰の友に相談することです。これが本当に神の前に正しいと思うかどうか。エヴァはこの誘惑によって罪を犯したわけです。そしてそこに一緒にいた夫にも与えたんで、夫も食べたって。17節の御言葉を見てみますとね、このことがもう少し説明されています。アダムの罪がどうして大きく扱われているのか、アダムにどうして責任があるのか。エヴァは誘惑されたんです。しかしアダムは17節、あなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、こう言っています。つまりアダムは神様の言葉を知ってました。しかしその神の言葉に従うよりも、彼が選んだのは妻の言葉に従おうとしたんです。その結果、彼は大きな罪を犯し、そしてこの夫婦に会って彼が責任ある立場にいる者として、彼の罪が問われたわけです。そしてこの罪によって生まれてくるすべての人間に、すべての人間が罪を持って生まれてくるものへとなってしまったわけです。誘惑と、そしてその敗北というものを見てきたわけですが、この7節のところから19節まで、そして22節から24節のところに、こういった罪の結果が記されています。まず最初に7節から13節のところを見てみますと、人類への、人への影響といいますかね、結果というものを見ることができます。アダムとエヴァが罪を犯すことによって、罪のない時代は終わりを迎えました。確かにサタンが言ったように彼らの目が開かれました。それは彼らにとって良かったのかというと、決してそうではなかった。目が開かれることによって何が起こったかというと、人への見方が変わっていくんです。裸であることを知ったなんて、7節のところに出てきます。このようにして2人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。羞恥心が生まれたんです。恥を感じるようになったんです。なんでかって、それまでと何が変わったのかって、それまではお互いを神様がご覧になるように見てたんです。そこには悪い不純な思いってなかった。ところが目が開かれ、つまり罪を犯すことによって、今度は人が人を見るような目で見るようになったんです。そのような変化がここに起こっているわけです。そして2つ目に、8節のところから13節を見てみますと、神様から離れるようになるんです。そよ風の吹く頃、彼らはその歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて、園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ、彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。私はそのであなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。すると仰せになった。あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。人は言った。あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取ってくれたの、私にくれたので私は食べたのです。まあ、こういうふうに続いていくわけですけれども、神様が園の中を歩き回ってらっしゃった。そして神の声を聞いたというんです。これどういう意味なのか考える方がいらっしゃいます。確かに神っていうのは霊なわけです。しかしこのような形で、例えばある時人間の形をとって現れるというようなことが旧約聖書の中にも出てきます。神様の見眼というふうに呼ぶわけですけれども、そういう形でおそらく彼らとの時間をお取りになったんでしょう。神様がなさろうとしたことっていうのは、これまでと同じようにこのアダムとエヴァと交わりを持とうとされた。ところが彼らが変わったんです。彼らが神の声を聞いたときに隠れたんです。これが罪のもたらす結果です。神様の声を聞いても人間は 神のところに行こうとしない。神が罪を許してやるって言っても神のところに行こうとしない。神から遠ざかろうとするんです。そして三つ目に、神が見るようにではなくて人間が見るように人を見るようになってしまっただけじゃなくて、神様から自分を隠れようとする、神様に対して自分を隠そうとする、神から隠れようとする、それだけじゃなくて、三つ目には先ほど12節のところでちょっとお読みしました。13節に、今そこで神である主は女に仰せられた、あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた、蛇が私を惑わしたので、それで私は食べたのです。何が起こったかというと、自分の罪を悔い改める代わりに自分の罪の責任転嫁をして人を責め始めるんです。こんなことが人に起こったんです。そして14節をご覧いただきますと、今度は人ではなくて今度は蛇への影響といいますか、蛇への結果が出てきます。神である主は蛇に仰せられた、お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも呪われる、お前は一生腹ばいで歩き尻を食べなければならないって。何をここで神様がおっしゃったのか、明らかなことっていうのは、この蛇が他の動物たちよりも呪われてしまったというんです。その話をしているわけです。腹ばいで歩き、塵を食べるんだって。これは蛇の食べ物の話をしているんじゃありません。我々の知っているように蛇は他のものを食べているんです。じゃあ何を言っているかというと、神様がお作りになったものです。我々蛇ってすぐ思うと、今のあの、皆さん好きかどうか知りませんけども、ちょっと気持ちの悪い、ね。力がないでっていう感じの存在です。私にとってはですけども、そういう存在です、ね、でも神がお作りになった時ってのは美しかったんです。神が作られたものってのは本当に素晴らしいものでした。狡猾であったんです。そのようなものがこのような屈辱的なものになったということを言ってるんです。癒しめられる存在となってしまったんだということを言いたいんです。あの美しかった蛇がこのような忌まわしい存在へと落とされてしまった。そのことがこの純説の中で御言葉が教えていることです。ですから我々は蛇を見るたびに何を覚えるべきか、神様の裁きです。なんで腹ばいで歩くようになったのか、それはこの罪というものがこのような形で裁かれたんです。我々虹を見るときに、神はもう洪水で人類を滅ぼさないという約束を覚えるべきです。蛇を見るときに、神様はこのようにエヴァを誘惑した蛇に対して、もちろんサタンが用いたわけですけれども、このような裁きを下されたんだって。そのことをしっかり教訓として覚えることです。三つ目に出てくるのは、今度女に対するこの罪の結果、影響です。16節のところに出てきます。女にはこうおせられた、私はあなたの身ごもりの苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産まなければならない。しかもあなたは夫を恋したが、彼はあなたを支配することになる。この罪を犯すまで、神様は夫婦に対して素晴らしい祝福を約束されました。産めよ、増えよって。子供を産むっていう。そのような神様は、約束をなさったし、祝福を約束されたし、また夫婦というものはそれぞれの両親を離れて一つになるんだって、ね、2章の18節のところでは、一人でいるのは良くない、彼らのためにふさわしい助け手を作ろうってこういうわけですから、そこに存在していたこのアダムとエバっていうのは本当に神様が理想とされた、神様が望まれた、そういった家庭でした。妻は夫を一生懸命支えたんです。助け手として彼女は彼をサポートしたんです。そのために作られたんですから。二人は一つであって本当に思い合ってたし、で、そのような環境にあったんです。ところがその二つの祝福というのが、ここで神様によって、そこに問題が出てくるんだということを言われたんです。一つはこの出産の話です。身ごもりの苦しみを大いに言います。もう一つの ことが今度は夫婦関係です。それがこの16節の後半に記されているわけです。夫婦間の間に主導権の争いが出てくるんです。確かにもう皆さんご存知のように16節のところであなたは夫を恋し慕うという言葉が出てくるわけです、ね、どうもこれ見てると夫のことが好きでたまんないというふうにそう思うんですけども、この同じ創世記の4章の7節をご覧いただきますとね、そこにあなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋し慕っているという言葉が出てきます。これは今お話したように、ね、大好きでたまんないという話ではありません。ここではその誰かを任すとか打ち勝つことのそういった願いの話です、ね、罪が戸口で待ち伏せてあなたを恋して罪があなたを打ち向かそうとするそういう話です。ですから三章の十六節のところで言われているのもこう言ってこういったこの、感情的にその人が好きでその人を愛してっていうことではなくて、妻は助け手として作られたのに夫を支配しようとするって言うんです。そしてそれに対して夫は妻を支配しようとする。つまり神様がお作りになったその夫婦というその関係にあってそのような争いというのが主導権の争いというものが生じるんだということがここで約束されたんです。悲しいことに我々はそれを今現実に見ているわけです。3つ目に夫に対して4つ目ですね。4つ目が17節から19節のところですけど、夫への男への影響が出てきます。男に対する結果です。罪の結果、それが17節から19節に出てくるわけですが、アダムに仰せられた。あなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので土地はあなたの家に呪われてしまった。あなたは一生苦しんで食を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせあなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して糧を得ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだからあなたは塵だから塵に帰らなければならないって。3つのことがここで言われているんです。そのアダムの罪に対してこの土地が呪われてしまった。その結果二つ目にあなたは苦しんで職を得なきゃいけない。それまではそうじゃなかったんです。しかしその罪の結果苦しんで職を得なければならない。そして三つ目に死というものが入り込んだというんです。あなたは死ぬんだということです。そしてこの22節から24節を見てみますとこの二人はエデンの園から追放されていくわけです。罪の結果というものがここには記されているわけです。そして最後に私たちが見ておきたいことというのはこのようなことが起こったんだというのを我々見てきたわけです。で最初にお話したようにこのような人間が神様の前に罪を犯した非常に悲しいこの出来事が起こったこの時でも神は人間に対して憐れみを示しておられるということです。まず一つ目はもう一回この8節と9節を見ていただきますとね、神様が人々に呼びかけておられた。神様が彼らを探してらっしゃった。神様が彼らを招いてらっしゃった。どこにいるんだって。いつも神様ってこのように我々罪人を招かれるんだというお話をしました。どの時代にあっても神は我々の罪を知らないわけじゃないんです。ここにあってもアダムとエバが罪を犯したことを神は知らないんです。知ってるんです。知っていながら神様は彼らに救いのチャンスを与えようとするんです。彼らに悔い改めのチャンスを与えようとするんです。そのために神はいつも彼ら罪人を招こうとしてるんです。イザヤ書の55章の7節のところに、悪者は己の道を捨て、不法者は己の計り事を捨てされ、主に帰れ。そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるからって。イザヤ書の55章の7節です。罪人は、悪者は己の道を捨てて、不法者は己の計り事を捨てされ、主に帰りなさいって。そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるからって。いいです、皆さん。アダムとエバにも罪の許しが備えられてたんです。神様はその罪を悔い改めて、この救いに預かることを 良しとされたんです。ですからアダムとエバの罪を知って、なおも神は救いの手を差し伸べてるんです。ところがさっき見たように、彼らはどうしたかっていうと、神から離れるんです。神のところに来ようとしないんです。マタイの福音書の11章の中でイエス様が、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげるって28節に出てきます。旧約の時代もそうだし、新約の時代もそうです。いつも神は罪人である私たち人間に対して、私のところに帰ってきなさいと、私が許してあげるとおっしゃっている。ところが人間が行かないんです。悲しいことにあなたが救いを求めていかないんです。神様はあなたのことをあなた以上に知ってらっしゃる。あなたがどれほど大きな罪を犯しているか知ってます。神様にどれほどあなたは逆らって生きているか知ってます。それを知った上で神様はなおもあなたのことを呼んでらっしゃるんです。あなたはどこにいるんかって。出といで。私のところ帰っといでって。そのようにいつも神は罪人を招いてらっしゃるし、二つ目に、神様は罪人のために救いを備えてくださった。15節ご覧ください。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつくんだって。ここで言われているお前の子孫と女の子孫というのは一体何か。この蛇の子孫というのは、父であるサタンに仕えるすべての人たちのことだから。サタンに従っている者たちのことです。神様の方に立ち返ろうとせずに、神様に逆らい続け、サタンに従い続けようとしている人たちの、その人たちの話です、これ。お前の子孫と言われているもの。女の子孫というのは、神様に仕える者たちです。もっと簡単に言えば、救いを受け入れている人と救いを受け入れていない人、罪の許しをいただいた人といただいていない人の話です。蛇の子孫というのは救われていない人たちの話です。罪の許しをいただいていない人たちです。女の子孫というのは、この救いをいただいた、罪の許しをいただいた人々のことです。だからその間に敵対関係が存在するんです。ね。で、皆さんにちょっと考えていただきたいのはね、アダムとエヴァが罪を犯したときに、アダムとエヴァと神様との間っていうのは常に友好関係にあったかっていうと、罪を犯した時点で違いましたでしょ、ね、神に敵対するものだったんです。ところがこの15節の御言葉をこう聞くと、アダムもこれ聞いてるんですよ。その時に神と自分のその敵対関係が改善される時がやってくるということを聞くわけですよ。罪を犯した後、悲しいことに敵意というものが神様と人間との間に生じたんです。しかし神様はサタンに従う者と神に従う者との間に敵意を置かれるということをここで約束された。つまり何か神様なさるんです。そして自分と神様との間にあった敵対関係を神様は改善してくださって、ね、敵対関係を私から取り除いてくださる。一体何が起こるのか。この15節のところの後半見てみますと、彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。蛇の話をしているのではなくて、蛇の背後にいるサタンに対する教えです。神がここでおっしゃったこと、このかかとに噛みつくというのは大変なその苦痛を与えるということです。確かに、私たちと神様とのその敵対関係を改善してくださって、その敵対関係を我々から取り去ってくださる、その方はこのサタンによって大変な苦しみを経験する。我々はそれが十字架だということを知っています。しかし同時に、この人物は、この彼は、お前の頭を踏み砕くっていうのは、頭を砕くっていうのは致命傷を与えるとか死を与えるという意味です。ですからこのサタンの力を完全に滅ぼす。そういった技をなすんだっていう話なんです。どこまでアダムとエヴァがイエス・キリストのその十字架のことが分かってたのか、定かではありません。教えられたことって非常に少ないからです。しかし、 神様はこの罪を犯した者と神様との間に存在する敵対関係というものを取り去ってくださって、もう一度神様と和解することができるようなことを神はなしてくださるんだ。だから将来、神を信じる者たちと神を信じないで逆らっている者たちの間に今度は敵対関係が存在する。神が何もしなかったら常に神様と人間との間に敵対関係が存在する。それだけだったんです。でも神はそのような敵対関係にあった人間をそこから救い出してくださって、神様と和解させてくださるから、今度は神に従う者たちと神に従う者たちの間に敵対関係が存在するようになるんだって。ですからその敵対関係からの救いという話をここで神はお告げになったんです。でこのメッセージを聞いてて、アダムとエヴァが何をしたのかって20節見ていただきますと、さて人はその妻の名をエヴァと呼んだ。それは彼女がすべての生きているものの母であったからである。非常に興味深いことをここでアダムがするんです。アダムは自分の妻のことをエヴァと名付けるんです。で確かに2章の23節のところで女と名付けようなんて書いてあるんです。でもそれは、ね、彼女の性質を認めた上で女と言っただけに過ぎないんです。下を見ていただきますと、ヘブライ語で医者と医師というのがあります、ね、男性のことが医師であって、そして女のことを医者と呼んだって、男から取られたから、ただそれだけの話です。男から取られたんだっていうことでそんなふうに呼んだんです。名前じゃなかったんです。ところがこの3章の20節を見ると、初めてこの女性のことを自分の妻に名前をつけるんです。エヴァって、エヴァっていうその名前の意味は、すべての生きているものの母であるとか、命を与えるものっていう意味です、これ。ですからこれを見たときに、アダムは3章の15節のところで神様がおっしゃった。神が死ぬ私たちに対して命を与えてくださるんだ。そしてその人物はこのエヴァから生まれてくるんだ。その約束を彼自身がしっかりと受け入れていたことを表しているんです。そして4章の1節を見てみます。今度エヴァの話です。人はその妻エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得た。こんなふうにエヴァも言うんです。神様によって私は一人の男の子を得たって。明らかに3章の15節のところで彼女から男の子が生まれてくるという話をしています。彼女から命を与えるものが生まれてくることを彼女自身が聞かされました。それが始まってるんだということを彼女は知ってたんです。彼女は自分からこの神との関係を変えてくださる方が誕生することを聞かされました。そして男の子が生まれてきたんだということを彼女は喜んだんです。なぜか、この約束を受け入れたからです。そして神様が何をなさったかと、この二人が信仰を持ったこの二人に対して、神は21節、神である主はアダムとその妻のために皮の衣を作り彼らに着せてくださったって。この信仰に対して神様はイチジクグアの木で葉っぱでもって衣を作らなかったんです。神はそれにふさわしい着物を、衣を備えてくださった。イザヤ書の61章の10節でこう言うんです。私は主によって大いに楽しみ、私の魂も私の神によって喜ぶ。主が私に救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝石で飾ってくださるからだ。イザヤ書61章の10節のところです。主が私に救いの衣を着せてくださる。正義の街灯をまとわせてくれる。私を救ってくれるのは私の技じゃない。自分自身じゃない。神が救ってくれるんです。で救われた者にふさわしい衣を着せてくださる。神様は、わずかなことしか示されなかった。しかしこのアダムが、そしてエヴァが、罪を犯して、本当に神様の前に逆らった彼らが、神の約束を聞き、神の約束を受け入れ、この救いをいただくわけです。そしてその二人に対して神様は、このような衣を用意してくださった。 で皆さん、我々にもその救いのチャンスってのがあるんです。イエス様をすでにお信じになった方にはその救いが与えられました。あなたは神様によって新しく生まれ変わりました。救いの衣を着せられていると、あえてそういうふうに言いましょう。まだイエス様を信じになっていらっしゃらない方がいらっしゃったら、あなたにもそのチャンスがあるんです。なぜなら私たちがもうすでに見てきたように、神様はあなたのことを呼んでいらっしゃる。あなたのことを探してくださっている。帰っといでって。しかもあなたのすべての罪が許されるために、救い主がもう来てくださった。なんでイエス様がこの世に来られたのか。それは、あなたの罪を裁くためじゃなくて、あなたに救いを与えるためだって。その救い主はお生まれくださったんです。その救いは与えられるんです。私たちの創造主なる神様は、このような救いを求めてくる者に救いを、罪の許しを与えてくださる方です。これほどこの方は憐れみに満ち溢れたお方です。そして今その憐れみがあなたにも与えられるんです。どうぞ神様に逆らうものにならずに、神の前に救いを求めて出てきてください。神は憐れみを持ってあなたに罪の許しを与えてくれます。お祈りします。父なる神様、この時間を神様あなたに感謝します。本当にあなたは私たち罪深いどうしようもないものを一方的に愛して、私たちをその憐れみを持って罪から救い出してくださいました。私たちがあなたを求めたんじゃなくて、あなたが私たちを探してくださった。あなたが私たちに声をかけてくださった。私たちの努力でもって救いを得るんではなくて、あなたは救い主を備えてくださり、その救い主によって私たち信じる一人一人の罪を許そうとしてくださった。これは全てあなたの憐れみのゆえです。だから私たちはその偉大な憐れみにあふれた神様の御名を賛美します。どうぞ神様、ここにいらっしゃるすべての皆さんが、このあなたの憐れみに背を向けて永遠の滅びに至ることがありませんように。それぞれの心にあなたが働いて、そしてどうぞすべての皆さんがこの救いへと導かれますように。皆さん一人一人あなたにお委ねして、あなたの御業を心から期待して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。